てっちゃんが登場です。
はい、登場しました。
まあ、最初はあのこの2人で始めてみようかなと。
まあ、ジャブ。
そうですね、あの矢部田さんと相沢君コナミ人になったわけではなくて、
うん、
まあ、そのうち来たり来なかったりするかもしれないなと思いながら、
うん、
やっていくんですけども、
うん、
いやしかしオリンピックですよね。
え、オリンピックですか。
うん、
オリンピックやってますね。確かに
すっごい話題じゃないですか。
すっごい話題ですね。
まあ、あの毎回僕は見てないんですけど、大して
毎回見てないってすごいな。
うん、まずテレビがないっていうのが
、うん、
あって、テレビがあった時代も、そんなに見ることもなくて、
うん、
自分でチャンネル合わせたことなんかないですし、うん、まあ、なんか夜やったりとかしがちじゃないですか、なんか海外で。
ああ、まあ反対側だしね。
うん。まあ、そんなん見ようなんて気は全く起きなくて、
うん。
で、もうひたすら五輪に関しては、こうツイッターとか見てたらニュースが出てきてそれを見るだけなんですけど、
うん、
怖いなーって思ったのが、
うん、
ツイッターでなんかその、レスリングの吉田選手っていう、
はい。
いますやん。
無敵って言われてる、あれでしょ、なんか。めっちゃすごい人でしょ、今。
そうそうそうそう。ほんで、負けたらしいんですよ。
銀メダルだったらしいですね。
そう。で、その、なんかアメリカの女の子に負けたんですけど、
うん。
その子が小さい時に吉田選手を見て憧れてレスリング続けてた子やから、
うん。
いいやんって。
うん。
こういうなんかドラマっていいじゃないかって。
なるほど。
なんか、ちょっといい話みたいに。
うん、
してたら、
うん、
そんな事実はどこにもないっていうツイッターがまた広まってて、
どこにもない、
そのソースないのにそういうことを言うて、
うん、
無理やりなんか
美談に仕上げるみたいな、
美談にして、あの吉田選手は尊敬されてるみたいな話こう作るのやめやって、
うんうんうん、
あ、そうやったんやと思って、
うん、
めっちゃ回ってんのに、そのリツイート。
うん。
根も葉もない話なんやと思ってたら、
うん。
今度は、で、それを追求したら、その、最初につぶやいたやつが、
うん。
ツイッター消して逃げたって、
うん。
書いてあったんですよ。
はい。
あー、なんか、それ、まあ、ソースなくても、そのツイッターで、そんな話が広まって、事実としてバーってなんのって怖いよなーって、
うんうんうん、確かに、
何を信じていいのか分からへんって思ってたんですよ。
うん、
そしたらしばらく経ったら、そのこれ根も葉もない嘘やからっていうやつが消えたんです。
は嘘っていうのが嘘、
嘘っていうのが嘘やったかもしれない。
今はね、
うん、
ツイッターで見たのが、
はい、
中国で絶望って言われてるって
。あ、それも嘘やっていうツイート。
それも嘘やって。てか、私中国にいますけど聞いたことないけど、ソースどこですかって。
そうそうそうそうそうそう。でも、それももしかしたら、
うん、
またひっくり返るかもしれないじゃないですか。
うん。
みんな言ってるだけやから、
うん。
あんまりソース示さないですよね。でも怖かったんが、その美談みたいなやつとか、吉田選手が慕われてるみたいなやつ、自体が嘘やって告発してたやつは、
うん、
リンクとか貼ってたんですよ。
ほうほうほう。
それが嘘であるっていう、なんか、記事みたいな、ブログみたいな。でもそいつのアカウント自体が消えたんですよね。
うん。
だからもう、わけわからないんですよ。
だから、そうだな、ツイッター地獄だな。
ツイッター地獄なんですよ。だから、もう、なんかよっぽどその、リンク先見て、ああ、確かにこれは根も葉もある話やなって思うまでは、
うん。
もう信じても信じなくても別に何の、被害もないんですけど、
うん。
でもなんかその嘘を広めた なんかデマの拡散に加担したみたいな怖さがあるじゃないですか。
うん。
でも、僕ら気づいてないだけで、
うん。
ツイッターってむちゃくちゃ騙されてるかもしれないっていう、ツイッターだけじゃなくて、まあね、ネット全体ですけど、ね、そういうやつがなんか、マンゴエとかのリツイートとかやったら、ああ、これニュースなんやって思いがちでしょ？
うん。
でもそれが誰か個人の思いつきのつぶやきやったとしたら単なる。
難しいな。怖いな。
怖いでしょ。でもまあ2チャンネルとかの時代から全然ありましたけど、掲示板で。
うん。
根も葉もない話が広まるみたいなんて。
うんうんうん。
コピペになって。例えばなんかあの、鳥山明は、あ、鳥山明じゃないか。
というかもう、繰り返してますね、うん、同じこと。
うん。でも、ツイッターってなんか、こう、ニュースもツイートも、公式ニュースもツイートも全部同じレベルで拡散されていくから、
うん。
余計なんか、わからない感があるし、信じやすいっていうのがありますよね。
うん。
あとなんか話題のニュースみたいなのがあって、うん、それに対してあのそこの当事者の関係やねんけど、うん、実はこれでこれでこうでみたいなことって言いがちじゃないですか。
言いがち言いがち。
でめっちゃリツイートされません。
うん。
でもよく考えたらそれに根拠ないじゃないですか。
うんうんうん。
いくらでも嘘つけるじゃないですか。
うん。
そやけどもなんかもうめっちゃ広まるでしょそういうの。
確かに。
なんかこれからはソースつけることみたいな。
ソースつけることって。
でもなんか
難しい問題ですね。
ソース改ざんする人もいますしね。
改ざんされたらもう終わりさ、何もできない。
例えば写真にキャプションつけてこう拡散、写真っていうソースがあるにしても、
うん、
その写真の解釈っていろいろあるじゃないですか。
解釈もありますし、あのテロップっつうの、字幕っつうの。うん、あれ変えますよね。
そうそうそうそう、あれ変えたりとか。
わざと変えて。
テレビでこんなテレビの番組があったみたいな。
うん。
なかったのに。
なかったのに。そういうテロップじゃなかったのにって。
そう。それフォトショップやんって。
うん。いやーもうね。
うん。
まあ、はっきり言えばあんまりオリンピックに興味がないっていうことですね。
誰が？
僕が。
もう僕も興味はないんですけど。
そのあんまり吉田。サオリ、
うん、
最強伝説みたいなのに聞かされて、
うん、冷めていく自分がいる。
冷めていく自分がいるし、
うん、
まあ、カレリンよりは弱いしなってい
う。50キロとかでしょ。
あとカレリンのは130キロ。130キロ、
その
130キロ級、
そのね、
うん、
強いのはええんですけど、
うん、
そして偉大な選手なんでしょう。
いや、偉大だと思いますよ。だってなんか金しか取ってないみたいですし、ずっと世界選手権もずっと優勝で。
いや、一つ問題があって。
はい。
みんなそんなに興味ないやんっていう。
もうだからもう、ワールドカップの時も、散々やったでしょ。じゃあなんか、何かってなるわけですよ。今のプリキュア興味がある方がいいのかって、劇団ユリブタちゃんみたいに、うん、永遠にスプラッシュスター数にいて、
うん、
永遠に気持ち悪い化けのもの、ブサイク、人畜無害、ミチルカール、人畜無害になってる。
そう、てっちゃんの願望になって
る。そう、願望が。っていうのは、確かに俺は認めるよ。
許しがあった。
そう、認める。
そうそうそう。だからこれは、なんか、かなり思い入れが感じられるじゃないですか。
思い入れが感じられるし、その思い入れのせいで、
うん、
その死境板の昇竜拳とか、
はい、
あれ、先じゃないですか。
あれで、あれですよね、あの、
稲妻
を出して。
そう。
くらえ、うりぶたって、勝利拳っていうのがあれ、あれがあの、今日はハンバーグだみたいな、あれ、
あれ、あれ、本当は、くらえゆりぶたなんですよ。劇団ゆりぶたちゃんに向けて言って。じゃあ、ということで、クリアサヒを乾杯。
僕は、最近、ハイボールをちょっと、気にしてみようと
思。清水記者、リスペクト。
もともとスキーは好きですけどね、あの、清水記者は核ハイボール、が好きで、
そうそう、トリスはもうバカになっちゃうって言ってた。
トリスというかブラックニッカ。
うん。そうそうそう。
まあ、トリスもバカになるんでしょうけど、ブラックニッカもなんか、うん、あかんみたいな話を言ってて、 あかんのかと思って、そういう観点でなんか見せてハイボール飲んでると、
うん、
確かにブラックリカはいかんかもなっていう確かにブラックニッカーは、こう、納得できん感じではある。
そうなの？
はい。
あんまり、そのね、飲んだことがないかわかんないけど。
ああ、そう。てっちゃんさんがそのカレーが悪くなくなってきたっていう。
そうそうそう、最近、あのね、お昼はね、うん、ほら、オフィス街に弁当売りに来るじゃないですか。
うん。
弁当屋さんが。
はい。
そこにインドカレー屋が来るんですよ。
はい。
で、高いんですよ、意外と。
そりゃそうでしょうね、本格派。
あの普段の弁当が250円とか300円なのに、
うん、
インドカレーあの400円もするんですよ。
まあでも安いですね。
でもね、
うん、
あのナンとご飯、
うん、
ご飯、うん、ナンっていう3種類あって、
はい、
ナンとご飯はどっちも中ぐらいでご飯ね、
はい、
めっちゃ入れてくるんですよこいつ、
はい、
ギチギチに、
はい、
で、カレーはバター、あの、チキンカレーと豆カレーで、
はい、
あの、辛いの、大丈夫って、辛いのって言われるから、
うん、
4振りかけてって言ったら、なんかパウ赤いパウダー、シュッシュッシュッシュッって。
唐辛子。
で、最近食って、
うん、
悪くねえじゃんって。
うんうんうん、
つうか、うまいわ、むしろ。
うんうんうん、
ちょっとこのピリ辛っつうの、4振りぐらいだったらピリ辛なんですけど、
うん、
いいいいいいって、
うんうんうん
で。最近ココイチ行ったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
あの、ココイチが美味しいっていう人が、あの、夕ご飯どうするって聞いたら、じゃあココイチ行きたいっていうので、うん、あ、ココイチねって俺最近カレー結構あれだぞ、あれだよ、みたいな。
うんうんうん、
じゃあココイチも何年かぶりですよ、きっと。
うんうんうんうん、
で、行ってみて、
はい、
食べたら、
はい、
うまいね。
ココイチのカレーはね、僕、言うたってね、僕もこの間、初めて食べたっていう話しましたけど、
うん、
案外自分の好みの系のやつなんですよ、あれ。
あの、テーブルに蜂蜜とか置いてるんですね、ココイチって。
あ、そうなんや。
だから、これ辛いよとか、もっと甘くしたい場合はこれかけるといいみたい。
うん、辛さも細かく選べません？
選べるし、あの、フライドチキンカレーにしたんですよ。
うん。
唐揚げカレーですよね。
はい。
なかなかうまかったですね。
あのルーは嫌いじゃないんですよね。
うん、嫌いじゃない。というか、俺カレー嫌いじゃないかもな。
じゃあ結局てっちゃんはいろんなカレーを食べてなかったんですよ。
そうなんです。
赤ちゃんなんですよ。
うん。
そやから今の僕がウイスキーあれこれって言ったのも、
うん、
てっちゃんいろんなウイスキー飲んでないからこの味がどう違うのかとかって分かんないんですよ。
うんうんうん。
ウイスキー赤ちゃんなんですよ。
確かに。
赤ちゃんって。みんな赤ちゃん。
みんな赤ちゃん
って。そう、だからあの、もう、簡単なんですよ、てっちゃんなんか騙すの。
すぐペロペロされる。
でね、うん、まあそんな中、カレーとかウイスキーもいいんですけど、
うん。
もう一つ興味のあることがあって、
うん。
五輪なんかより。
五輪なんかより。
なんかより。
失礼じゃないか、ちょっと。
あのね、いや、その、種目とかに興味あるとか思い入れあるっていう方がやっぱり、深く見れますやん。
うん。
で、そんな中、あの、例えば野球とかも好きですけど、
うん。
僕は格闘ゲームってやつも案外好きなんですよ。
お。
e スポーツと言われる。
うん。
で、その格闘ゲームといえば、まあ、ストリートファイターじゃないですか。
そうですな。
一つ。
うん。
そのスト2の全盛期ってめっちゃ格闘人口多かったんですよ。
うん。
何百万人っていう奴らが、
うん。
バトル野郎やったんですよ。
うん。
その時代に、頂点を極めたプレイヤーっていうのがいて、
ほう。
このもう、今とは比べ物ならんぐらいみんなスト2、スト2って言ってたんですよ。
うんうんうん。
もう学校でも全員スト2ですよ。
うん、
今、格ゲー勢みたいなこと言うじゃないですか。
はい。
違うんですよ。今、オリンピックとかってなんか調子こいて言ってるやつぐらい、
うん。
全員がスト2って言ってたんですよ。
うんうんうん。
恐ろしい時代でしょ？
わかるよ。わかるよ。俺もそうだった。
で、その時代に、そんな奴らの、
うん。
トップに立った男がいまして。
そんな奴らの。
はい。
もう早く言えば最大級に人が一番多かった時に一番強かったやつですよね。
そう、たった一人ですよ。
うん。
前世紀、スト2ダッシュというゲーム。うん、対戦の元祖オブ元祖ですよ。
うんうん。
立川っていう。
あの。
はい。あの、梅原より以前に、格闘ゲームのカリスマって言われた。
あの立川。
はい。しかし、その、あまりに強いっていう伝説を残して、
うん。
今どうしてんやろって言われてた。スッて消えていった立川。
うん。
その梅原っていう格闘ゲームのカリスマが、その格闘ゲームがマニアックな、世代に入ってきた時にカリスマになってったじゃないですか。
うんうんうん。
もうあの、ストリートファイター自体がもう03とか、
うん。
スト3サードとかになってった時代ですよ。
はい。
で、梅原。でもその前に立川というのがいたんですよ。どうしてんのやろう。なんか伝説だけあって、あんだけ。
みんなの伝説の前の伝説ですね。
もう言ったら下手したら1000万人ぐらいの頂点やったわけですよ。
うん。
そんな人がなんで、なぜゲームとかやってないのかなとか、うん、急にいなくなっちゃったんやろうとかって思ってたら、
うん。
いたんですよ。
やってた。
いや、やってない。
もう、やってない。
やってはないんですけど、
うん。
どこにいたかって言ったら、
うん。
あの、梅原の番組がありまして。
はい。梅 TV みたいなやつ。
ビースト TV みたいな。
うん。
あれ、何ですかね。あの、多分、ツイッチかなんかの生放送かな。
そうですね。
それが YouTube にその過去放送みたいなの上がってたんですよ。
うん。
ゲスト立川って。
うん。
って思って、うん、その全然知らんかったから。
うん。
見てたんです、夢中で。
うん。
大柄になってた。
関係なくない？
いや。
あの、体型はあんまり関係なくない？
いや、だから、何してたんやろうと思って。
うん。
実は立川がゲストで呼ばれてます、みたいな、その梅原と正規の対談するっていう趣旨なんですけど。
うん。
そこに現れた立川、今まで何してたんやろうって。
うん。
1974年生まれ。
うん。めっちゃ年上。
あの、僕と同い年なんですよ。
ああ。
だから僕と同じように。
直球世代だったわけですな。死ぬほど。
だから言ったら、僕の最強版みたいなんです
よ。言い方。
いや、だから僕と同じようにスト1から始めてたって言ってたから、僕と一緒なんですよ。スト1から好きやったっていう。
なんかたまにメカになりますよね、豚尾さん。
目からなってます？
うん。
でもまあ、スト1から始めてて、スト2に行ったっていう、もう僕と同い年やから、
うん。
同じような経緯で、ゲーム始めたんですけど、
うん。
片や頂点になって、
うん。ま
あ、片やあの、こう、ピラミッドの下ですよ。
ピラミッドの下
言うたら僕の世代で一番頑張った人っていうことじゃないですか。
はい。
で、それが、久々にあの、みんなの前に姿を現したと思ったら、
うん。
大柄になってて。
だからいいでしょ、そこ。あの、昔が痩せてた写真とかを知らんから、俺は。
あ、そうか、写真自体があんまりこう、もう、ビジュアル自体も知られてないですよね。
うん。
もうなんか、あの、前世代すぎて。
うん。
今の格闘ゲームプレイヤーってみんなカリスマになってすぐ出てきますけど。
うん。
昔はあの、ゲーメストの写真とかぐらいしかなかったみたいな。
はいはい。
いや、痩せてたんですよ。
うん。
で、今、梅原の漫画やってるんですけど。
ああ、面白いですよね。ジョージアのやつ、週刊。
そう、ジョージアのやつ。それにも、梅原の最大の目標として、
うん。
傘立ちっていうのが出てくるんですよ。
まあ、立川ですよね。
そう、立川なんですよ。それが出てきて、あ、わからないって、ただのおっちゃんになってると思って。
うん。
で、しかもなんかものすごいなんかあの、伝説感あるから、
うん。
すごくクールな感じなんかなと思ったら、
うん。
あの、ほんまにどこにでもいるおっちゃんみたいになってて、
うん。
あの、子供が大きくなってねっていう。
あ、子供も。
そうそうそうそうそうそう。ほんで、なんか普通にネットゲーとかはさまに触るけど、格闘ゲームとか全然しなかったんだよね、っていう、ような話してて、もう、いろんな話しとって、で、最近ちょっとだけ、5とか触ってみたみたいな、もうぐらいの話なんですよ。
うん、ちょっとやってみたよ、みたいな。
そう。子供が大きくなってきたから、うん、ちょっと、また格闘ゲームとか、もうちょっとぐらいだとやってもええかな、みたいなぐらいの話なんですよ。うんうんうん、で、今までもう全然どこで何してんのかって分からへんかったけど、
うん、
実は最近なんかその昔の友達とかと交流してるらしくて。
あ、昔の格ゲー仲間
と。そうそうそうそうそうそうそう。
あ、だからもう子育ても一旦ちょっと落ち着いたから、
うん。
まあ、昔やってた趣味のゲームでもちょっと触ってみるか、みたいな。
というか、その界隈に顔出してみるか、み
たいな。うん。で、おー、立川さんみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
お久しぶりです、とか。
そんな調子らしいんですよね。
もう、だって、一番人がいた時に一番強かった人でしょ。
はい。い
や、それはレジェンドだわな。
気まぐれやから、っていう話してて。
うん。
で、なんか、ふと、顔出してみるかって気になって、前はなんかもう関係ない世界やからって思ってたけど。
うん。
まああれですよね、サークルから抜けるみたいなやつですよね。
そうですね。
でもその間も、その昔の仲間の一人が、
うん。
ずーっと誘ってたんですって。
飲み立川来いよ、みたいな。
飲み会来ないっていう。
ずーっと誘ってたの、ずーっと。
16年ぐらい。
っていうか誘い、ずーっと、スト2ダッシュからずーっと今まで誘ってたの？
立川自体は、
うん。
X まではちゃんとやってたんですって。
お
ー。で、X でフェードアウトしてたっていう。
じゃあ、でもやっぱり15年、15、6年前とかですよね。
うん、うん。いや、これは一応やってたよっていう。
うん。
X はって。いや、なんか引退したような感じで、いや、単に勝てなかっただけちゃうって。
ひょうひょうと。
いや、普通に真面目に勝とうとしてやってたよって。
うん。
で、梅原くんも僕に何回も勝ったじゃないかって。
うん、梅原くんもって、僕に何回も勝ったじゃないかっていうのは、このレジェンド感ありますよね。
うん、そうそうそうそう。いや、なんか俺は、こうやって本気でやってもらえないのかなって。
あ、そんな風に梅原が感じるレベルなんだ。
というか、なんか、もうあんまり、もう片手までやってはんのかなっていう。
ああ、もう熱は入ってないと。
で、こっちはめっちゃ攻略とか進んでるから、
うん。
なんかズルして勝ってる気持ちになってたっていう。
あ、なるほどね。うん。わかるよ。格ゲーって攻略進むともう、ちょっと差が出てくるもんね。
これ、攻略の差っていうのは実力の差じゃないじゃないですか、みたいな話を。いや、でも、俺も別に、うん、片手間にやってるつもりはなかったんやけどなっていう話をしてて、で、その中でズルズルやらなくなって、
うん、
っていう話をしてて、もう、本当に面白かったですね。
うん、
梅原がもういかに立川を尊敬してたっていうかいう話を、う
ん。ああ、で、今ちょっと5やってるんだ、ちょっと。
今なんか、そのスパツ X?
うん。
とかの、なんか、チャリティーイベント的なやつみたいなのに出たりとかしてるみたいですね。
ああ、スパツ X はまだやってますからね、みんな。うん、
なんかそのイベント的に、エキシビション的なやつとかで出たりとかしてるから、
うん、
距離置いてる時代からは変わったみたいですね。
っていうか、ひたすら梅原が尊敬してる話だったんだ。
そう。あれはどうやったんですかとか。これはどうやったんですか？
あの梅原が。
立川伝説検証とか。立川はリバーサル3回しかミスったことないとか。
すげえな。
立川をよく知ってる人が、梅原に立川のプレイをずっと見てるけど、3回しかリバーサーミスってないって。
リバーサーミスってないってすごいね。
で、それは本当なんで、いや、それはいくらでも持ってるやろっていう話から、
うん、
で、リバーサーするときってこう、 ボタンを3つずらし押しするじゃないですかと。
ほう。
うん。え、そうなのって。
うん。
いや、3つずらし押しするんですよって。
うんうんうん。
てっちゃんはこれはわかりますよね。
ね、カプコンのゲームはね、
うんうんうん、
ボタンを押したときと離したときで反応するんですよ。
うん、
だから、
うん、
パパパンってやったら計6回入力になるから、
うん、
ボタンを6回押したことになるんだよね。3つパパパンってやったら。
はい、
だから、
はい、
リバサ向きなんじゃないかなって。だから、どれかに反応するからレバー入れたら多分、
はい、
1ボタンよりは、
はい、
3ボタンの方が、
だから、
高まるだろうって。
6フレ入力されてるという 状態になるから、かなりリバさんの成功率が、まあこれだと失敗せんやろうと、いうのがあって、でも、立川さんはいつも小で出してましたやんと。
うん。うん。
昇竜拳を。ずらし押しでやるのに、
うん。
小のリバさんは必ず出るっていう。
ほう。じゃあ、小ボタンしか押してない説。
って言ったら立川が、
うん。
だから梅原にずらし押しって立川さん知ってますって。
うん。
え、そうなんだって。
え、
もしかして、小パンチしか押してなかったんですか？いや、いつでも小パンチでしたけどっていう。
やべえな。
え、ワンボタンなんですか？
うん。
あ、そうなんだっていう話をしてて。あ、やっぱり人間性能が高いのかなって。
いやー、もう分からんところがあるよ、強い人って。全然知らんのに、
うん、
当たり前のようにそういうことやったり。
うん、
あるもん。
で、こっちはリズムでやってるんですよっていう。
うん、そうそうそうそうそう。だってね、
うん、
昔の梅原も抜きもね、
はい、
フレームとかね、
はい、
フレーム、格ゲーでフレーム大事なんですけど、
はい、
いらんって言ってるタイプだから、
はい、
俺がこうやったらこうなるからこうなるって。
うん、うん。台足すかしたら、
うん。
台足すかしたら投げっていうのがセオリーやったのに、当時。
うん。
前に歩いてて投げって。
うん。
しゃがみアッパー昇竜拳で対処するっていう。
もうめっちゃ減るさ。
じゃあピオルでしょって。じゃあ死ぬって相手が。
相手は死ぬ。
だから台足すかしたら相手が死ぬ、相手を殺せるっていう。
うん。
で、なんでそんな難しいことすんのって言ったら、
うん。
いや、前に歩いて投げる方が難しいんやけどって。
意味がわからん。いや、だから。前にね、歩いてボタン押すだけなのに。
アッパー昇竜拳の場合は、
うん。
横の、ま、範囲が当たり判定でかいから、
うん。
しゃがみアッパーは。当たるって。
うん、ほう。
じゃあ、あと昇竜入れるだけでしょって。
うん。
なんでしないのってみんなに言い続けてたけど、
うん、
信用されへんかったって言ってた。
で、立川だけずっとやる。で、相手は死ぬ。
そんで、やべえって言われる。っていうような話をしてましたね。
なるほどね。
なんでそんな発想なんですかっていう。
だって相手死ぬもん。
いや、そう、そう。そうなんですよね。いや、これ面白かったな。ぜひ、卒とか興味あって、僕ぐらいの世代だったらもう、すんごい面白いと思う。もうワンからの話があって。
ワン？
いや、なんでストリートファイターやり始めたのかって言ったら、ワンが好きやったからっていう話から入ってくので。
うん。
で、ツーが出て、みたいな。
うん。
一生懸命波動拳の練習してたのに。
うん。
ワンって波動拳打ったら、2発か3発で相手死ぬんですよ。
うんうんうん。ツーが出て。昇竜拳なんか 一撃だもんね。
そう。2が出た時の衝撃っていうのは、
うん、
みんなが昇竜拳打ってるっていう、
うんうん、
みんなが波動拳打ってるって連発してるやんって、
うん、
しかも当たっても減らんやんって、
うん、
これ僕が初めて2見た時と同じ意見なんですよ。
なるほど。じゃあやっぱもうリアルタイム世代にはたまらん会話になってると。
そうそうそうそうそう。すげえなってこれをやって、
うん、
昇竜拳じゃあ波動拳飛び交う世界やんっていう。 でね、この立川の話もすごい面白かったんですけど、
うん、
もう一つ衝撃的な回がありまして、
まさかあの伝説の
あのおごうさん、
おごうさん、あの梅ちゃんが全く勝てなかったっていう、
ややっていう、あの初めて動画で見たんですよ、
うん、
喋ってるところ、
うん、
むちゃくちゃ面白いですねあの人。
そう
え、あの人のトークとか聞いたことある？
いや、だから、あの、前のハイタリの時とか。
頭打ち理論。
だからもう、そうそうそうそう。ねえ、でも。
このゲームは弾だなって。
そう。だって、ガイルは画面端がお家だからって。家だからさ。
ねえ。なんか面白い。芸人より面白い。お父さんって。
いやー、格ゲー強い人ってね、
うん、
基本的になんか面白いですよ。なんか。いや、コミュ障ももちろんいますよ。もちろんいる。もちろんいるんだけど、コミュ障はコミュ障で面白い。
いや、そう、うん、コミュ障が面白いってのもあるけど、
うん、
そのお父さんって、
うん、
むちゃくちゃトーク達者なのよ。
ねえ。うん、なんかやってんのかなって思うぐらいなんか達者よね。
うん。パドのサラリーマンらしいんですけど、バイクとか好きな。
いや、でもお坊さんってもうヤンキーヤクザみたいだしね、漫画からしたら。
神奈川県の、
うん。
川崎のゲーセンがホームやったんですよ。
うん。
で、川崎って、
うん。
むちゃくちゃ柄の悪い街なんですよ。
ほうほうほう。
ゴロちゃんが焼肉食って腹いっぱいになったとこですよ。
ああ、うおーんのところ、
ね。そう。
性欲が刺激されるところ、ね。
そう。工場とかいっぱいあって、まあ、川崎って言ったら柄悪いイメージしかない。まあ、そこで、めちゃくちゃ強かったらしくて、
うん。
で、梅原が、
うん。
強いって言っても川崎でしょって。
ああ。
で、たら、その時、俺、世界最強だよって。
梅ちゃんが言うのいいな。
いや、
俺世界最強だけどみたいな。
いや、梅原は、
うん、
東京で相当自信があったっていう。
うん。
それが、川崎のゲーセンで一番強いとかって言われても、
うん。
まあ、こんなもんでしょうとかって思ってたら、
うん。
ボッコボコにされて、
うん。
で、その時にそのお坊さんに、君もなかなかやるねって言われたって。
屈辱
でも、その時の王さんが、
うん。
でも、あの時の俺、スト2で世界最強だよって。しょうがないやんって。
あ、俺最強だからもうしょうがないよって。うん。
いや、でも川崎でしょって言って、たびたび川崎をバカにするよねっていう話を、してて。
梅原が川崎ばかり。
東京から上から目線だよねって。でも、君どこ住んでんのって。
うん。
足立区って。足立区でしょって。話をずっと。
このトークのやり合いが最高だろ、
ね、そう。なんで東京代表みたいな顔しとんねんみたいな。
うん。
足立区なのにって。
うん
うん。そういうのも含めて、もう非常にトーク自体は軽妙で面白いのもあるんですけど。
はい。
このお坊さんの、話の特に面白いのは、
うん、
ものすごい理論家なんですよ。
理論家じゃない見た目なのに。
そう。
オラオラ系なのに、ね。
オラオラ系でバイク好きでみたいななんかも。
ていうか別にゲーム好きじゃないからね。
ストツとかダッシュとか、そんな時代全然やってなかったって。
うん。
みんなが昇竜拳とか波動拳とかっていうのを聞いてて、
うん、
何を言ってるんやろうって思ってて、
うん、
ふと始めたっていう。
そう。そしたら世界最強だったって。
で、ダッシュの時になんか触り始めて、本気出したのは X とからしいんですけど。
しかもね、持ちキャラがね、弱い X サガットなんですよ。
う
ん、
そう、なんですよね。
普通はね、サガットって言ったらスーパーサガット選ぶんですよ。これ裏技で、
うん、
X ってスーパーストリートファイター2の性能のキャラが取れるんですね。
うんうんうんうん、
なんつうの、超費がないバージョン。
うん。
その時のサガトって死ぬほど強くて。
X までは、 下がったらなぜか弱体化されないからっていう。
で、X になって弱くなった。うん、スーパーサガットから弱くなったのに、その X のサガットで梅原ボコボコにするっていうのがすごい。
うん。あの、X って、スーパーコンボっていうシステムがついたんですけど、うん、
はい。
その前のスーパーの、スーパーコンボのないキャラを選ぶっていう裏技があって、
うん。
それで恩恵が得られるのは、剣とサガットだけやっていう。
うん。
剣と下がっただけはスーパーの方が強いっていうのがあったから、そのみんな、剣と下がっとはスーパー版使ってたのに、
うん、
お坊さんっていう人と、
うん、
あと同じく、弾打つのがめっちゃうまい、兄剣っていう。
ああ、兄剣の話しますか。
兄剣っていうのは、あの、長瀬っていうて、大阪の。
そう、兄剣と音チュンですよ。
あのね、
弟チュンリーと兄貴剣は、このレジェンド出しますか。
X が終わった後も、
うん、
長瀬の UFO っていうゲームセンターでは、みんなずっとやってたんですよ。
もう聖地ですよ。
僕、なんやろこの人らって思ってたんですよ。
あ、行ってたんですね、武藤さんも。
僕らは、その長瀬ってゲーセンがいっぱいあって、近代の近くで、
うん。
で、オールドゲームとかめっちゃ置いてるアウトバーンっていうゲームセンターがあって、
うん、
そことか行くのが楽しみで、
うん、
10円とか20円でもう今みたいにエミュレーターない時代ですよ。
うん、
めっちゃ昔のゲームいっぱいできるっていうことで、うん、定期的に遊びに行ってたんですよ、長瀬に、
うん。
で、その UFO っていうゲーセンも覗いたりとか、その格ゲームたまにやりたいから、
うん、
だったらその一角でなぜか、未だに X やってるっていう、なんか怖くて近寄れないっていうのがあって、
うん、
あそこにその兄剣とかもいたんやっていう。その人もその弱いとされてる。方で勝つ
剣ね
剣
もうだって今やってるもんねその人たちスト
5そうなんですよそのお坊さんとかもスト5をあの子供がなんか
まあ子供何この子供がってあのね、
うん、
でも本当そうなんですよみんな子供がもう手かからんくなったからとか、
うん、
子供の手はかかるから夜中やるとか
そうあのお坊さんは、ちょっとやってみっかって言って、
うん、
スト5をなんか触り出したんですって。
うん、
そしたら、その自分の子供が、
うん、
上に乗ってくるからできんって。で、子供の写真見せようかってずっと言ってて。
親バカ。
かわいいだろって。その配信でも自分の子供の写真配信してましたからね。
いやーもうね、うん、梅ちゃんにとってはね。
はい。
子供俺が預かるからやってっていう気分なんですね。
で、お前も作ったらできないよって
。何その親父みたいな。
お前もできなくなるよって。いや、もう俺は仕事ですからねって。いや、すっごく面白かったのは、その、ストリートファイターっていうのは、
うん、
最初見た時からもうピーンと来たって。
うん。
これは弾を飛ぶか飛ばないかのゲームだろうって。
もう梅ちゃんに弾を教えた人たちのセリフだな。梅波動って言われる。
つまり相手は弾にしかジャンプせえへんわけやから。
うん。
その時だけ弾を打つのをやめるゲームだろうって。
もうこれすごいよね。何言ってるか一応わからなくなるもんね。
飛んでくる時だけ弾を打つのを気をつける。のさえ、できたら、
うん、
世界最強やって。
で、実際に世界最強だったんでしょ。
最強やったって言ってる。言ってる。誰にも負けないし、
うん、
しまいに画面見なくなったって。
もうやばい、それ。
音でわかるって。飛んでくる気配が。
うん。
で、これ画面見ずにやるよって言って、いや、そんなできひんでしょって。やるよって言って、うん、タイガーアッパーカーと言ったらバシーンって当たってる音して、ほらって。なんか感覚がこう、もう分かってくんねんっていう。
面白いよな
面白い、もう。
玉打ち理論って本当に面白い。
面白いし、お互いが言ってたんですけど、
うん、
格闘ゲームって結局、陣取りゲームじゃんっていう。
うんうんうんうん。
いかに相手を画面の端に追い詰めるかのゲームやんっていう。
うん。
それを西のぎ削るわけでしょって。
うん。
だからバイソンは最低なんだよっていう。
だって自分から突っ込んで。
みんなこうやって。
わーって。どんどん、てか無限に陣詰めていくもんね。
二人の共通意見が、
うん。
あの、ダッシュ技が卑怯すぎる。
うん。
突進技は規制しろって言ってた。あおーだろって。あんなないよなって
。あんなにかもってたくせにダッシュ技とか。
そう。いやー面白いですよ。あの、まあ、あの、格闘ゲームの話がわからんかったらいまいち面白くないのやもしれんですけど。
うん。
トークがもう格ゲーとかストツとかの話がわかる人だったら。
うん。
あれ見てほしい。大久保さんのファンになるよ。
なるよね。
うん。むちゃくちゃ面白かった。
よかった。じゃあもう豚さんもスト5。
え、なんで？で、スト5はあの画面広すぎっていう。
いやもうその話すると、
うん。
あの、次回、
はい、
次回というかいつか、僕を、僕の、僕に格言いっぱい教えてもらった井上さんという方を今度、モテラジゲストで。はい、井上さんは梅原を、エボリューションの決勝で倒した。決勝だったかな。まあでも、闘撃サード優勝して、
はい。
で、同世代なんで。
梅原たちの。黒田っていう、
はい。
選手がいるじゃないですか。
都市伝説、格言都市伝説。
なんか、あの人が、プレイボーイかなんか連載持ってますよね。
そう。
何かあれ、あ
の、黒田は、ね、
就職しようとか。
あの、黒田大変なんです。
靴ボロボロとか。
あの、お母さんがとってもね、
うん、
あの、ちょっとお金をとか、
うん、
で黒田自体が、
うん、
ちょっと、なんでいろいろ。だけど、井上さんが言うには、
うん、
黒田が一番格ゲー強いのに、
うん、
黒田が、格ゲーやってお金もらえない、プロゲーマーなんか死んだ方がいいみたいに言ってて。
あの、お坊さんの意見もすごい面白いのがあって、
うん。
お前らプロって一番勝ちやすいキャラを選んで、
うん。
その勝ちやすいキャラがいかに効率よく勝つかっていうのを研究していくわけだろうって。
うん。
俺に言わせたら大したことないよって。だから、所詮それなんだよって。でもたまに俺みたいな、あの、キャラクターっていうかそのゲームに魂かけるみたいな変なやついるだろって。
うん。
そういうやつって面倒だと思わないって。
面白いな。
そう、あれがもう、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ面白い。あの、趣味やから、
うん、
こっちは。
うん。そうそうそう。こっちは。プロゲーマーじゃないもんね。
そう、お前らは、ある程度結果を残せないとダメなわけでしょって。
うん。
で、こっちは趣味やから、
うん。
趣味には今、命かけるよって。
おー、それいいな。
あの、俺、趣味は真剣にやるからって。
うん。
だあの時はもう、寝ても覚めても、どう、今のお前ぐらい、やってたもんっていう話。
うんうんうん。
あ、宮田さん。
クワマコ宮田でお前やってたもんって話
何やねん。まあ、そんな感じで、あの、ミャウダさんなんですけど。
はい。
てっちゃんさんは高江に行ってたらしいんですよ。
そう、高江に行ってたらしいね。
知ってますね、ミャウダさん、高江って。
うん。なんか大変なことが起きてるとこなんでしょ？
そう、大変なこと。
大変ですよ、本当に。
無実の人たちが暴力で、
はい。
訓録を詰められたり、
はい。
苦虫を潰した顔させられたり、
はい。
で、大阪から来てるやつとか、いろんな ところが来てるやつが、
はい。
警官でおんのに、
はい。
沖縄の警官が、こう、情けかけようとしたら何やってんねん、排除せえやとか言うんでしょ。
いろいろとね、逮捕されたりとか ね。
ひどい話ですよ。
ひどい話ですね。
で、てっちゃんさんは何回目の高江
?3 回目。
もう3回も行ってんの？
はい。
すごいない3時間
いや、もうね、行って分かることがあるんで。
うん、
実際にあの、ネットとかの意見って。
う
ん、
そう、あの、ツイッター
する難しいところがあるんですよ。
デマを流すからね。
そう、デマが入ってるんで、確実に。
うん、
どっちかの希望の、流すようなツイートになってるんですよ。うん、希望が、うん。
願望があるんでね。100分の1件に近づくですよ、本当に。
あ、 名言が出た、今宮さん、うん。
で、なので僕はなるべく行って、
はい、
写真は嘘つかないから、
うん、
とりあえず写真とか撮って感じたことを行くと、
うん、
遠い。
いや、それは何度も言ってますよね。そして僕らもそれ疑ってますよね。
あのね、何度行っても遠い。
慣れない。
なんか行っただけで偉い、まず。
そう。
うん。
遠いからね。
何しろね。
すっげー遠い。
うん。
あのガソリン代すごいかかる。
はい。
うん。
で、
高いの。じゃあ運転してたん？
いや、僕は免許ないんで運転できないです。で、N1 裏テントっていうところに行ったんですよ。
はい。
N1 テントはもう強制排除されたんで。
N1 は何？
N1。
あの、ゲートの名前ですね。工事予定の。
はぁ。
で、そこの N1 裏テントに行って、はい、たまたま行った時がお盆休みで、
はい、
機動隊の人たちが、
はい、
ということで人も少なかったんですけど、
裏テントの裏って何なの？
だからそのゲートを通す裏ですね。
裏口？
あのもう行って地図を一緒に見ればわかるんですけど、
うん、
なかなか説明しづらいことではあるんですよ。
昔で言う勝手口？
いや、なんて言えばいいんだろうな。なんて言えばいいんだろうっていうか、ちょっとそこはググってほしい。
ああ。
僕ではうまく説明できない感じがあるので。
わかります。
で、N1 裏テントに行ったら、かなり、あの、ブログを読んでくれた方は、もうわかると思うんですけど、はい、結構しっかりとしたもう施設になってて、
はい。
で、ここを、
うん、
全部排除しないと、
うん、
次の H、はい、G っていうヘリパッド建設予定地が作れないんですね。
はい。
こっからトラックが通るんで。
うん。
なので、ここがもう最終防衛拠点みたいな。
ほう。でもまた、この暴力が襲いかかってくるんじゃないの？
もう確実に襲いかかってきますね。
お盆が終わった途端に暴力。
で、今日10時まではやってたらしいんですけど、
はい。
今ほれ、辺野古で、オナが、沖縄が訴えられてる件で。
はい。
で、そっちに人も行ったから。
はい。
人が少なくなって、ちょっと砂利の移動があったみたいですね。150人ぐらいが機動隊に工房抜きされて。
はい。
ガンガンやられた。
で、結構、なんか1000人集まりましょうみたいなんとかって集まったらしいですよね。
そうなの。結構人集まるんですよ。
うん。
結構人集まるけど、集まってるときはもちろん何もしないんですよ。
はい。
ずーっと集まれないんですよ。
集まれない
ですよ、ね。ずっと、だってみんな仕事とかあるし、
うん、
ね、予定もあるから、じゃあもう僕はこれが限界なんでって帰る人たちはいますよね。
うん。
でも帰った後にめっちゃやるっていう。もうそれはしょうがないのか、しょうがなくないのかわからないんだけど。
どうなるんでしょう。支援を求めてますがね。
うん。
水とか送ってくれたら、みたいな。
なんかね、狙いがあるらしくて。
どっちに？
うん。
狙いが。
いや狙い、野口ゲラーがいるんですね。
何それ、野口ゲラーって。
天然記念物です。
ほう。
鳥が。
鳥？
いや、ヤンバルに、うん。うん、天然記念物の鳥が。
うん。
うん、なんか、それの、
うん。
なんか、排卵？産卵？
はい。
なんか卵産むみたいな時期は、
はい。
工事中止みたいな。
いや、でも環境とかには配慮してないでしょ。
いや、だからもう、そこにすがるしかないのかっていうところなのかっていう。
ウェイキバードっていう、植木との鳥を全部食い尽くして絶滅させた日本軍を舐めんなよ。
ステラ大階級も。
ステラ大階級は日本軍じゃないけど。
いや、とにかくね、
うん、
機動隊怖いんで。
はい。
でかいし。
はい。
で、僕も高江のテントに行ったら22機動隊ねって言われた、うん。
やっぱりでかい機動隊って、っていう認識になってるんですね。
うん。
とりあえず機動隊員4人倒したらいいやろ。
いや、もう手出したらすぐ逮捕なんで、そんなことできないんですよ。
なんか向こうのテントの人と話したりとかしたんですか？
テントに行って話しましたよ、いろいろ。
ほう。 どのような、てっちゃんは何しに来たみたいな。
いやいやいや、あの那覇から来ましたって来た、うん、行ったらよく来てくれたねみたいな話して、
うんうん、
僕はブログとネットラジオやってるんで、
うん、
あの高屋の現状については発信していきますって言って、
うん、
ありがとうって感じでバシッと握手して、死に手でかいんですよおじさんが、ね、はい、ぐっと握手して、僕は写真を撮ったり、いろいろテントの中をいろいろうろついたり、
うんうん、
ハブとか、ね。
ハブとか虫とかいるんじゃない？
っていうかね、そこで野宿はマジでやばい。
ハブが来るからね。
ハブが来るっていうか、虫、もうアリがめっちゃでかいんですよ。
うん。てっちゃん。
小指の爪ぐらいあるんですよ。
てっちゃんの小指の爪ぐらい？
うん。
こんなん噛まれたら。
そんなに噛まれたらもうめっちゃ泣き叫ぶし、多分。
うん。
何より熱いし、
うん。
ここで何人か野宿してると思ったら、
はい。
すげえ。
全員噛まれてんの？
噛まれてると思うし、寝袋持ってきてる人もいるし、テントの人もいるだろうし、
うん、
あの、車中泊の人も。
うん、
まあ、一回ぐらい経験するにはいいのかなと思うけど、女性は厳しいですね。女性の方も結構いたんですけど。
はい。住民の人が全員いるみたいな話なの？
住民の人が全員いるかわかんないですね、
うん。
隣で農作業してる人もいるんで、隣畑なんで。
は
ははもうめちゃくちゃ沖縄って感じの道ですよ。ずっとサトウキビ畑で。
はあ。
いやね、低いとこばっかりや
るし、蝶々とか、なんかめっちゃ真っ赤の蝶々とか、青い蝶々とか。
でも、テントの写真とか見たけど、なんか水と、なんか、カップラーメンみたいなのを並べてましたね。
はい。みんなが支援してくれるらしいんですよ。
うん。そういう食料で、そこで粘ってるっていう。
そうそうそうそう。
これって、今、もてらじだけで高いの話が出てるのかな？
何ラジは出てないんですか？
何
じゃあ、世間一般的に、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、大スポ
ーで。まあまあまあ、ちょっとずつ出てると思いますよ。
出てるのかな。やっぱ、内地では関心は低い。
まあまあ確実に低いは低いんですけど、
うん、
まあ、まあちょっとは関心がある人たちは関心がある。
ただ結構行ってるみたいな記事もありましたね。
うん。
あの辺野古の時よりも来てるよって。
うん。
でも今オリンピックのこう記事ばっかりで全部見えへんようにしてるやん。
オリンピックが大事なんでしょうね。メダルって。
うん。だからほら、僕のところで、こう、焼肉業界が、競技病になった時も、9.11 が起きたから、
はい、
あれニュースバーン出て、
はい、
ほんで、ちっちゃい、むっちゃちっちゃい記事で、うん、競技病出ましたっていうのがあって、
競技病の話、あれでなんかもう過去の、なんかもう古いよ、みたいな感じになって。
ね。もうむちゃむちゃ、もうだ、
全然解決とかはしてないのに。
買いたいよ、みたいな感じで、出てたんですよ。
うん、
それが、だ 9.11 の毎日のニュースが、どんどんどんどんこう、小さくなっていけばいくほど、競技病のニュースがどんどんでかくなってて、で、もう 9.11 のネタがなくなった時点で、競技病って新聞とかもむちゃテレビでも言い出したから、そんな感じに高いは持っていかれへんのかな。
高いってもともとその話題になってなかったじゃないですか。
競技部の時も全然話題になってなかったよ。
あ、そうなんですか。
うん。だって、9.11 がひどいとかわーってみんなやってたし。
うん。その前は扱い小さかったってこと、
う
ん、
そう、全くもうむちゃむちゃ小さかった。
で、9.11 のネタがなくなったから、競技部でも扱ってみるか、みたいな。
そうそうそう、そんな感じやった。
高いネタにならないんでね。マスコミ排除するんで。
てっちゃん頼りの面があるんですよ。
うん、
だって、車両を止めるんですよ。
うん。
はい、ストップって。
単純に行けないっていうのもあるし。とにかく、すごいことが起こってるっていうのをどんどん、感じ取ってほしい。
でもこう隠さなくなったっていうのが怖いですよね。
もう、ね。
前はその警察が不当なことやっても揉み消そうとしてたけど、
うん、
今はなんか平気で暴力振るってんのがこう、ネットとかで拡散してても平気でやり続けますしね。
まあ指示があるんでね。
あとマスコミが行っ ってっていうのをストップさせるっていうのが、もう、普通にだから強いですよね。
強いですし。
何も気にしてない感じが。
朝の5時起きですからね、高いに行くとき。
批判が。この間岡山に行ったんですけど、やっぱり5時でしたね。
やっぱり5時か、はい、動く男。
はい。
僕は、まあ、
最近僕、中国共産党の工作員って認定されてるんで。
ああ。
辛いところがありますね。
ああ。赤いてっちゃんって言われたのが懐かしい、
ね。もう赤いてっちゃんっていうのが懐かしいね。もう赤どころじゃないよ、もう。
うん、
工作員よ。
うん、
だから、そのネトヨの人たちが言うプロ市民とか、工作員認定っていうのはこんなに軽いもんなんだなと思って、ちょっと笑ってしまった。うん、
あの、集団ストーカーぐらい軽いですね。
軽いね。
あ、アスカ、アスカやね、てっちゃん。
そうそうそうそう。いや、アスカ、アスカ、アスカ、うん。
いや、てっちゃんがアスカじゃなくて、認定したやつがアスカでしょ。
そう。そうそうそうそうそう。あ、こんな簡単に、あの、プロ市民とか工作員とかって認定されて、増えていくんだなって。
うんうん、その誰も調査も何もせずに。
そう、調査も何もない。決めつけっていうか、なんか。
てっちゃんは調査、3時間かけて調査してんのに。
う
ん、
そう、調査しに行ってるのに、ね7秒で工作員って言われたら、ね、
うん、
もう笑うのが一番正しいのかな
って思う。盗聴されてるって言うでもね、誰も信じてくれへんし、
うん。
実際にそのプロ趣味の話とかテントでしましたからね。
うん、そしたらどう、
あのね、封筒が落ちてるっていう話をね、
うん、
したんですよ。お金がもらった封筒が落ちてる話みたいなの。
うんうんうん、
もうあれの話とかね、ちょっとね、ラジオで言いづらいぐらい面白かった。
封筒落ちてる。
その手当て、うん、プロ市民手当てみたいな。
あ、イベントせなあかんね。
ん？
違う、イベントで言う話、
ね。これをね、誰が落としたかっていう話になってて。
封筒落ちてたって何の話？
お金の封筒。
プロ市民がお金もらってる封筒が落ちてるって、現場には。
給与袋が落ちてる。
そうそうそう。
誰が言ったんです？
っていう話がネットではね、広がってるらしいんですよ。
その証拠とかあんの？その封筒の画像とかあったりとかするの？
そうそうそうそう、あるあるある
ある、あるんや、
あるある。
でそれが広まってんの、どっかで。
そう、広まってて、で僕が中級の工作員認定されてますって話したら、みんな大笑いして、
うん、
で僕ももうプロ市民だよって、立派なって、ね、もう何年プロ市民やってるかわからんみたいな、
うん
うん、で、そしたら封筒の話になって、こういった話があってね、
うん、
みたいな、
うん。
っていう話とかもしましたね。
それ誰がやってんのかな？
大体ね、沖縄のね、あの、幸福の科学系の奴らです。
がそういう工作をしてるってこと？
もうね、もうすごい、だ俺前から言ってるんだけど、
うん、
幸福の科学の奴らの、
うん、
すごいよ。半々基地は大体幸福の科学と思っていいよ。
半々基地が。なんでそんなに肩入れすんのかな。
いや、わからん。そっちの方がなんか、動きがいいのかわからんけど。
てっちゃん、半々基地がわからへん。
だから、半基地の反対。
基地賛成派？
うん。オスプレイファンクラブとか作ってるし。
なんでそんなにあれなんでしょうね。
だからそっちの方がなんか都合がいいのか、そっちの方が活動的にしやすいのか、あとはなんか幸福の科学っぽく見せないで、
うん、
ザ・ファクトっていう YouTube の真実を映す動画、うん、番組みたいなやつもやってるし、
うん、
なんかすごいんですよ。本の売り上げとか、あの、本屋で結構人気になってるしね、幸福の科学のやつ。まあ宗教の数があるし。
それは内地でも幸福の科学は売り上げ自体はいいですよ。うん、
その沖縄本よ。
沖縄本は沖縄だけで出してるの
かな。なんか幸福の科学
が
監修してる沖縄の本当の真実みたい。沖縄
の問題みたいなのに幸福の科学はすっごい熱心ってことだよね。
そう、すっごい熱心。あの、騙されたと思ってね。
うん。
いろいろ幸福の科学沖縄のことで、ね、ググってみるとすっげー出ますよ、本当に。
どこかの依頼を受けてんのかな？
わからん。
不思議ですよね。
いや、
自民党と仲いいのかな、幸福の科学は。
不思議も何も、だって、 だから自民党の仲間入りしたいから
でしょ。したいんやん。創価学会みたいになりたいってこと？
あ、でしょ。
え、そういう話は前からあったん？
前から。幸福の科学については俺は分からんな。今回の件で。幸福の科学。こんなにか、みたいな。
だってこんなに幸福の科学が毎回選挙のたびに立候補できるのもおかしいじゃないですか。
なんでしてんねやろうってずっと思ってたんですけど、
ね。お金がなんぼ、なん、どんだけあんねやろうって。
お金はあるでしょうけど、
ね。テレンス・リーでまた捕まったよね。うん、お金渡してたみたいな。
テレンス・リー？
テレンス・リーだっけ？なんか俺、傭兵みたいな人が幸福の科学から5万円もらって。
大柄があの、あいつ幸福の科学となんかつるんでんの、
うん、いや、だからあの、あれで選挙で応援。あるじゃないですか、芸能人とかが応援するやつ。うん、
はいはい。
あれで5万円もらってたって言って、5万円ぐらいかな。
ギャラ？
ギャラギャラギャラ。で、違反で逮捕されて、で、幸福の科学のその選挙事務所とかなんかそういう協会のところに調査、公安の奴らが行こうとしたら、
うん、
もうここは聖域だから立ち寄るな、みたいな。
うんうん、
とか、なんか面白い話がありましたね。
なんかごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってんの何これ。
あ、ごめんごめん。
皆さんかまたガチャガチャ。
いや、今は僕です。
ガチャガチャガチャガチャ。
今の僕です。
何してんのそれは。
いや、幸福の科学について調べよう。
なんでガチャガチャガチャガチャ調べんねん。
いや、幸福の科学の本をね、今ちょっと。
いや、本なんて無限にあるから。
父は8割ぐらい幸福の科学と思っていいですね。で、それに影響された人が2割、1割とか。
え、なんかその手柄を持って自民党に、何やろこのバリバリバリバリ落としてんの。
あ、僕です。
だからやめてや。
自民党に、はい。
いや、だから自民党になんかこう混ぜてもらおうみたいな話なんですかね。
ね、人が。
意味ないですけど、すごい暗躍しても、暗躍っていうかもう結構堂々と。
あ、でも考えたら、あの、今の自民党のその、なんです。うん、日本会議っていう最大派閥のグループっていうのは宗教系とめちゃくちゃ仲良かった。宗教系のあの元政調の家のあのから分離したところなんですよ。
原理主義者みたいな感じです。
そうそう、政調の家自体はもうあいつらと関係ないって言ってて、あいつらに言ってることを批判すると全然違うこと言ってるって、逆のこと言ってるって、
なんかネットで声明出してましたね。
うん。あの、一緒にしないでほしいって。
うん。
政調の家っていうのは、その戦前戦中とか、めっちゃその戦争とかに協力しまくってて、最初の教祖が。
うん。
で、その後の代替わりしてって、そういうのはもう反省しようみたいな話やったのに、その最初の、それに戻りたいっていう派がいて、うん、そこで分離したのが、その、今の日本会議の、中心になってるグループらしいんですけど、
うん、
そこはいろんな宗教団体を束ねてるんですよ、
うん、
他の宗教団体との協力をめっちゃ集めてて、日本会議自体はそういうあの神道とかキリスト教系の団体とかまでも含めて、
うん、
いろんな宗教団体がなぜか一致団結してるんですよね、
うん、
だから宗教団体の集合体らしいので、
うん、
でその各団体が動員かけると、
うん、
それでなんか1万人とかすぐ集めれるっていうのが強みやったらしいんですけど、
なんか本に書いてましたね。
そうそう、その研究の本で、でそれ考えたら幸福の科学とつるんでも全然おかしくないのか、宗教とつるむのが好きやから。
好きっていうか、なんか単純に数字出せるもんね。
根本は公明党ちゃいますもん。
創価会？
うん。
創価学会の中でもその信者が揉めてますよね、今。
いや、だからスパイがおって、それで今、揉めてるように見せかけて。
じゃその、
まあ、ここまでじゃ陰謀論になるけど。
あの、創価学会も、やはりその、教義と変わってきてるんじゃないのかっていう。で、言うたらでも他の宗教団体つるむっていうこと自体が許せないですよね。本来は。
ただ利用するじゃないですか。だから、新日本プロレスが全日本プロレスを飲み込んだように、武藤敬司が全日本の社長になって、そういうふうになんか、こう、表向きには、 自分の団体裏切って、よその宗教に行ったみたいな感じになってるけど、結局根本は、今のプロレス界って全体的に見てみたら新日本プロレスやからね。
でも成長の家は全然関係ないみたいですよね。
うん。うん、
その原理主義と分離しちゃったから。
うん、
原理主義のところは、前の、あの、成長の家の、教祖の本とかを、経典にして、それを模範としてなんかやるっていう、本当に原理主義なんですよ。
イスイスですね。
うん、IS、IS。
今の成長の家は、もろエコ路線やから、絶対入れないんですよね。
でも、ちゃうよーとは言われへん。
いや、ちゃうよーって言ってるよ。声明出してるっちゅうてね。で、その、分離した日本会議のメインになってる成長の、もっと成長の家も、わしら成長の家ですねんって言わへんよ。もう、あいつらと関係ないっていう態度ですよ。
だって、神戸山口組と山口組かって、うわー、これ分裂したわー言うても。
いや、ちゃうねんって、あの、全然利害関係ないもん。あいつらとはもう一緒にやってないっていうのはもうかなり明確ですよ。ついにそうやって分裂したふりする意味もないもん。そのリーダーがちゃうもん。
まあまあまあまあ。
言うたら、その今の成長の家っていうのは三代目かなんかなんですけど、
うん。
分離したの原理主義の方のリーダーっていうのは、
うん。
教祖の、あの直接の弟子みたいなやつやもん。
強いな。
だから、絶対入れないし。
だから、幸福の科学がそこに加わりたいのかな。
たいのかな。
利用されてるのかもしれんし。
でも、いろんな宗教団体がすでに加わってるから、
うん、
幸福の科学はその中に加わったら最大派閥みたいになるじゃないですか。
なるなるなる。
そしたら、なんか、かなり美味しいって思ったのかね。
じゃあ、2巻目、乾杯。
お。
まあ、その辺の思惑はもう想像でしかないから何とも言えないんですけど。
何とも、本当に何とも言えない。
ただ、宗教団体が、あの、すり寄りやすい環境というか、そういう団体ではあるっていうのは今。
あとはね、沖縄の西の新聞は本当に変更しているのかっていう本があって。
うん。
あれ、それを読んだんですけど、そこにね、
うん。
一人の沖縄の保守の人が出てくるんですよ、インタビューで。沖縄保守。沖縄保守。でね、結構いて、昔から、戦前から。
はい。
で、琉球新報と沖縄タイムズはもう左翼革命新聞って言われてるけど、
うん、
実際に第三の新聞があった時期があるんですね。
はい。
その、保守の新聞を出そう。
はい。
そこら辺の話が面白おかしく書かれてるんですけど、
はい。
そこに保守のね、保守でずっと活動しておじさんにインタビューしてたんだけど、
はい。
その人は、自ら中国共産党の、
はい。
洋服をつけて、
はい。
あの、尾長知事は中国からお金をもらってるっていう垂れ幕まで作って、
はい。
写真とか撮ってる活動をしてたんだよね、俺はって。
はい。
わざとだよって。
うん。
みたいなインタビューがあって。で、結構この画像って、
はい。
ネットで出回ってるなと思って、この本を読んだ後に、あ、うん、これかみたいな。
うん。つまり？
なんか、だからなんかそういう沖縄保守の歪みっぷりがなんか怖い。そこまでなんか自分に、なんつうの、中国共産党コスプレまでして。
うん。宮浦さん何ガチャガチャしてんの？
失礼しました。
なんかそこまでしないと、
はい。
いかんのかみたいな。
重いですよ。
いや、重いっていうかなんかもう、すごいよ。
そういう思いがその人を動かしてるわけじゃないですか。
うん。でも奥さんはね、全く協力してくれないんだよね。
うん。いろいろな人の思いがあるじゃないですか。障害児をみんな殺して、やったら、なんか楽になれるんじゃないかとか。
うん。
ちょっと何をしてんの、宮田さん。ガシャガシャガシャ。
いやいやいや。
何
いやいや。シドロモドロやん。
宮田さん、ひょっとして、ストロング飲んでないよね。
僕の目の前にあるのは、ストロング 0.9%。
もう、やめてって、あの、言ったのに。
0って書いてあるから 0% かな思ったら、 大きい字で 9% 書いてあった。
あの、矢田さん言ったよね。うん、あの、外食をしても、ストロングだけやめとけよなって。うん、おつじまあっとモテラジリンクおじさん。モテラジ話してたちの眉間をググイと寄せさせたり、宮田さんはペチャペチャと、パブロフの犬化させたりする今モテラジ内で、ホットなストロング問題。最近は特に増えたゾイの原因は多分これですよね。って、あの、なんかこれ写真を貼ってくれてますけど、ストロングがずらっと並んでる。
うん。で僕はペチャペチャ言ってないでしょ、ここのとこ。
今ガチャガチャ言うとるやん。
ガチャガチャ。
結局は何かの不快音を出すじゃないですか、その。
そうなんだ、タンス、あの、引き出し開けて閉めたら上から出てくるでしょ。そんな感じですよ。
だからもうずーっと宮田さんはそんなんしかないのか。
大丈夫。
あれほど反省するって言ったのに。
はい、反省で僕今黙った
のかっていう。
いやいや、嘘じゃないですよ。うん、僕が黙ったら、まさき先生出てきますから。うん、
いやね、あの、僕もスーパーでストロングの缶をずーっと眺めてたんですよ。そしたら、あの、ストロング桃っていうのがありまして。
ああ、むっちゃ、ネクターみたい、ネクターの炭酸入りみたいなやつや。
え、飲んだことあんの？
はい。
で、桃ってやつを見たんですよ。8% って書いてあった。
うん、甘ったるかった、でも。
なんで、9999って来て8なの？
末広がりでよかったのかな。うん。
いや、末広がりとかじゃなくて、いや、なんかわかんない、ストロング業界は闇。うん、
ザンネックさん、ストロングの超悪酔い問題。ものすごくわかる。この前、男梅にハマった流れで、サワーも飲んだら、ストロングでめっちゃ悪酔いした。普段、ハイボールをダブルで作るので、自分も 20% 以上のハイボールでもあんなに酔わないのに、ストロングの凶悪さには震えるって言ってますね。
ほんま、ね。甘み、ね、甘みでしょうね。
うん。ほんまストロングって何かすごいんですよ。で、ミャウダーさん。こんなんあったって言って。
はい。
氷結のアイススムージーを。
もうあんなん絶対死ぬよ。
ね、ストロングの前って氷結で悪酔いするっていうすっごい噂あったんで。
氷結悪酔いしますよ、でもなんかあれ。うん。氷結のアイススムージーってこれでかない？
めっちゃでかかったですよ。
え、これ違いなの？この。
もうキュー飲んだら阪神負けました。
いや、だから、この氷結のこのアイススムージーとか出してくるって気違いなの？
ねえ、あれはだから、その大阪ドームが阪神負けろって意味かけて。
いや、みんなあの、わけわかんなくなりたいっていう運動なの、これは。
はい。負けてる阪神を見たくないっていう。
で、ミャウダー。京セラドーム大阪でチューハイを飲んでる。コップには、めっちゃ飲んで盛り上がってやーって書いてる。中身はもちろん氷結。あの、たこ焼きの絵とか書いてあって、
うん、
めっちゃ飲んで盛り上がってやーって書いてる。
うん。
氷結の何か。これ氷結の氷を入れんの？
いや、あの、氷は普通の氷です。でも、あの、
アイススムージー入れるんじゃないの？
うん。缶の、
うん。
氷結を入れてます、
うん。あ、アイススムージーは関係ないんや。
はい。
ああ。もうとにかくね、ストロングやめて。
はあ、だからうちの神さんも今日だから、今日収録やったら、ほんだらチューハイ2つ買っとくねって言
う
て、
うん。うん、
僕何も言えへんかってもストロングゼロ買ってきました。
ストロングしか売ってないんですって、本当に。チューハイって今。
で、今日はイオンに行ったんでね。
うん。でももうね、ビールがどんだけ優しいか、体に。
三元茶太郎さんが 9%。オイラには薬の味がする。で、すぐ寄って寝られる。ロング缶2本なんて無理。エッチな気分わからんって。
エッチな気分じゃなくて、エッチなやつにエッチなことされるんですよ。
ほう。
ストロングとか飲ますと、
うん。
例えばほら、女の子に酔わして、
はい、
エッチなことするぜ、みたいなのには、
はい、
ストロングが最適なんですよ。
よかったじゃないですか、ストロングのせいにできて。
うん、本当に、
うん、そう言いたいわ。うん、
ニョロ88さんが、豚尾さん、9% って言うとすごいみたいに思うじゃないですか。豚尾さん、 でもね、考えたら僕ら、例えばウイスキーを自分らでハイボール作って飲むときとかって倍ぐらいにしてるから、20とかなんですよ。20%? 固有主義、そんなに固有の飲めないよって。
でもペロペロペロって。
いや、今飲んでますよ。めっちゃうまい。こんなん飲んだらストロングなんか飲めないよ。ニョロ88さん。日本酒は苦手だったけど、モテラジで一時期、CM ソングが流行っていた初孫を飲んでみたら、あの、初孫囲んで、ほ、ほ、ですね。かなり飲みやすかったのでおすすめします。あの、ニョロ88さんは、仙台の方に、の方やから、初孫とか簡単に手に入るんですね。
なるほど。
山形やから大阪にも、まれにあるんですけども、そんな手に入りやすい酒じゃないので。
うん。
でもまあ手に入るとこの人は初孫とか飲んどけば安心ですよね。
うん。
確か、マキリとかいうやつ、4号瓶で1200円から1300円ほどでしたと。カップだか缶だかのは近所で売ってないので飲んだことないですが、と。僕昔山形行った時にあの、新庄駅かなんかで、駅前の酒屋入ったら初孫がいっぱい並んでて、缶のやつが。
うん。
そこで初めて飲みましたね。あ、飲みやすくてうまいなって。
いいなぁ。
うん。え、1号って何ミリでした？
1升が
1.8。
うん。1升が 1.8 やからそこから計算してください。180ミリリットル。
ほう、あ、コップ酒。
うん。
ビアグラスいっぱいで。
4号瓶は、だからあの、700。
4杯分。20。はぁ、ほんなら、高くはない、全然。
この4号瓶で1200、300円ってラインが一番コスパいい。
うん。うん、
一番コスパいい。あの、うまくて。このなんかマックスうまい酒ってこのあたりに集中してる気がする。
ああ。
なるほど。
で、場合によってはもうちょっとあの、精米具合が高いっていうか低い酒の方が、なんか普段飲みには最適みたいなところもあるから、銀杖まで行ったらな、みたいなところもあるんで、もしかして1100円ぐらいでもうまいやつはうまい。
おー。え、てっちゃん、沖縄では、その、地酒あんの？
全然日本酒売ってない。青森で飲んで。
あの、沖縄には、一つやったっけ、あの、蔵がありますよね。
あ、日本酒の蔵あるみたいですね。
うん。なんか沖縄だけの
名前。青森最強
伝説なんで。そう、
青森。なんだ、絶対違う、遠いの。
そう、蔵。遠いっていうか、どこにあるかも。日本酒の蔵とかは。
なんか、糸満の方でしたよね、確か。
なるほど。
うん、あー。やっぱ、焼酎なんの？青森。
青森は焼酎の一種ですね。
うん、うちの今、青森使った梅酒を置いてんやけど。
はい。
まあ、全く出えへんわ。じゃあ僕は飲みたいのに、珍しくて、はい、こう飲みたいのに。
はい。
もう、全然みんな超えないから。
いや、だから名前が通ってないからですよね。
ああ。
あの、もうちょっとアピールするような、なんか張り紙とかしてれば、もうちょっと、出るんかなとは思うけど。
ブームが来るかな。
いや、珍しいって書いて、あの張り紙にしとくと、たまに出るんちゃいます？みんな知らないんじゃないですか、置いてること自体が。
うん。
久米線自体はでも全国的には有名なんでしょ？
全国的っていうか、
まあ、沖縄では有名ですけど、全国で有名かどうかはわからない。
ただ、
関西では高いはずやで。
高いですよ。税金がちょっと高いから。
ねえ。
青森で沖縄で有名な分、内地でも青森の中では知られてはいると思いますよ、久米線は。
うん。
みんながあの、内地人でも、名前、名称を挙げることができる酒の一つですよ、久米線は。
高いやろ、ほんな。
いや、高いっていうか、だから、4号瓶、か5号瓶で1000円ぐらいじゃないの？
そうね。 そんな感じね。安いよ、青森って。
うん。4号瓶、5号瓶1000円やったら安い方かな。
でも俺は飲まんからクリアさ引かんだけど。
え、でもせっちゃん通風になったら飲むやろ？
え、なんの話してます今。
あのね、あの、宮田さん、沖縄では、はい、あの、安い銘柄やったら、一生で1000円来てたりとかするやつもあるんですよ。
そう、一生で1000円切るのは焼酎？
いや、だから青森は。
青森。
青森。だから、青森焼酎なんですよね。
はい。
はい。
でも焼酎は高い。うん、青森は、青森は税金 の、 その優遇措置があるから。
え、それって、あの、注射をつまり手に塗ったりとかすんの？
せえへんよ。せえへんよ。それはエタノールでしょうが。
うん。でも安い言うから。
いや、安いですよ、単純に。
いや、だから、エタノールは、
うん、エタノール高いですよ、多分一生で買ったら。
エタノール高いよ。安い酒、酒税が安い酒ないとかでも分かる例で言ったら、みりんですよ。
うん。
なんでみりん、
料理酒。
そう、なんでみりんとか料理酒とかって、安くできてるか分かります？
中学生が飲むようにか。
いや、お酒じゃないから。
お酒なんですよ。
お酒やろ？
お酒やけど、うん、みりんとか、料理酒とかって、
うん、
例外もあるけど、
うん、
塩とか大量に混ぜたりとかするんですよ。
ああ、混ぜ物やから。
塩とか混ぜるっていうのなんでか言うたら、
うん、
酒としてもはや美味しく飲めないじゃないですか、そんな混ぜられたら、
う
ん。
その時点でお酒じゃないからね。
そしたら、うん、酒として飲むやつがいないやろうっていうことで、うん、で、うん、料理に使うんだ塩入ってても、まあ、料理に使う塩分減らせば済む話でしょ、うん
だロシア人がガソリン飲むみたいな感じだよ。
うん、そう。だから、飲めないっていう味付けにしてるから、酒税を安くしましょうっていう処置なんですけど、沖縄の青森っていうのは、その沖縄の青森のその酒蔵とかそういうのは大変やろと。
うん。
沖縄だけで産業成り立たすっていうのが。
ああ、救済措置や。
そう、救済処置で安くしてるから安く買えるっていう。でも内地の場合はそれが適用されへんから、
うん、輸送費もあるし、
輸送費もあるし、で普通の酒税かけられるから沖縄で買うよりも青森がかなり高いんですよ。
おー、高級酒やもんこっちは。
でしょ、高級酒でしょこっちは。
こっちではもう安いお酒だから、
こっちで千何ぼとかで買うやつ
だって。もう500円飲み放題ですよ。
そうそう、みんなにせめて安く酔っ払ってもらおうと。
うん。
で、ニョロ八八さんがそんなにお菓子は食べないと言って、チャンさんのあげたお菓子の例、何々の実、何々の山、何々のチップス。え、里は？ねえ、何々の里はないの？
ドキ。
やっぱり宮田さんバリバリやめてくれません？
いや、これちょっと今、動いただけで。
で、ニョロ八八さん、宮田さんのお菓子が寄ってくる話。好みが変わる的な話とも違いそうだけど、なんだろう、何かそういうお香でも炊いてるのかな、無意識に。
それポケモン GO やん。
よう分かりましたね。じゃあお菓子のルアーもつけましょうか。
ねえ。むっちゃ寄ってきて、むっちゃもう、取り合いになるやん。
で、宮田さんのお菓子が寄ってくるっていう話の例えが分からんと、ニョロ八八さん。
僕何言ってたか全然覚えてませんよ。
だからストロングやめて。
うん。
で、徹夜パパの、てっちゃんさん強化メニューの話はいつ聞いても無理。そのラインナップ一食で限界。その一食で一日分のエネルギーを賄えそう。そのメニューをこなし続けると世界を目指せたんでしょうね。
うん。吉田沙保里のお父さんみたいな感じだね。
そう。そうなんですよね。
そう。
食べれるか食べれないかがてっちゃんが金メダル取れるか取れへんかだけやったんやろ、ね。うん。
でも食べたんですけどね、いつも全部。
まあてっちゃん金メダル前や
ね。てっちゃんさん、あのね。
僕食べなかったら増えるんで、そのまま倍に。もう食べるからね。
うん。倍倍倍いいんやね。
そう。
てっちゃんさん普通にアメラグとかのチーム入れそうでしたよ。
うん。
でかかった？
でかかった。プロテクターつけてるかと思った。うん、肩幅とかやばいと思う。
今、肩幅もっとでかいよ。
ケロッと蘇るさん。こないだ宅飲みしたとき、チューハイコーナー探してたら、本当にほろ酔いとストロング缶だらけ。生きるか死ぬか、極端な選択を迫られる時代に突入しましたね。
そう。0か100かやで。
そう。 ストロングのロング缶は完全にドラッグですわ。
うん。
あの、ドリンクオアダイですよね。
うん、飲むか死ぬか。
うん。まあですよ。えらい時代になってしまいましたよ。
ね
え。沖縄にもセブンイレブン来るってバクラ5113。
来るらしいですね。
しかもアホほど店舗展開するようです。300店舗。
ね。
300店舗いるんですよね、これはね。
ああ、コンビニはどんどん増えても損はないんでね。
うん。ポイントも増えるよ。
じゃあここで一旦切りますか。
うん、はい。関西ラジオ商店
街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アサミのラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツ、アサミのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。